こんにちは、和製油のある暮らしの小宮です。はい、今回のテーマはですね、首肩こりに加えて最近頭皮まで痛いあなたへということなんですけれども、長時間のデスクワークやストレスが続くと首や肩のこりだけでなくって地肌や本当ね頭皮までねガッチガチになりませんか？結構ね、私は頭皮まで痛くなることが年に数回あります。いや、もうもともとですね、こういうパソコンを使っての作業がすごく多いので、ずっと座りっぱなしっていうのもありますし、超撫で型なんですよね。撫で型、巻き型で、首の骨を痛めた時にですね、横からレントゲンを撮ったことがありまして、小学生だったかな中学生だったかな、それぐらいだったんですよ。体育のね、後ろ後方のでんぐり回りで首の骨を痛めて整形外科行ったことがあるんですけど、レントゲン撮った時に先生が、なんか君は人より首の骨2個分ぐらい長いねって言われたんですよ。解剖学的に考えてうなわけあるかっていう感じなんです。人の首の骨もキリンの首の骨も一緒みたいな、数は一緒なんですけど、2個分ぐらい長く見えるぐらい肩が下がってたんじゃないかなって思います。でね、皆さんね、こんなガチガチに頭皮まで痛くなった時ってどんなことされてます？結構私はですね、肩を回したりだとか、あとストレッチしたりだとかねするんですけれども、やっぱりね、なかなかね取れないんですよ。すぐには取れない。で、あまりにも痛い時は、まずね、揉んだりストレッチしたり、あとはなんだろうな、葛根湯を飲んで、肩こりに中からね温めて効かせるみたいな感じで葛根湯を飲んで、それでもなんかあんまり楽になってないなって思う時は、最終手段お風呂に入ると。お風呂に入ったぐらいでだんだんね楽にはなってはくるんですけれども、それでも取りきれないようなね、首こり、肩こり、頭皮のゴリゴリみたいなのがあると、やっぱり寝づらいんですよね。本当なんかしんどいまま寝るっていうような感じ。これはね、本当に良くないですね。起きて翌朝になるとですね、だいぶマシにはなってるんですけれども、睡眠の質がよろしくないと。で、こんな時にですね、私が、アロマを勉強し始めてからはですね、筋肉のこういうコリとか張りとかにどういうものを使うのかというと、 IFA の学びまではですね、例えばバジルとか、あと柑橘類とかもね結構使いますし、なんだろうな、あとレモンバームとかね、あとローズマリーなんかもですね、筋肉のケアをするときにですね結構使ってました。あとブラックペッパーとかもそうですかね。なんですが、和精油を扱うようになって、私がですねものすごく頼りにしている精油ができまして、それが水目桜という植物の精油なんですね。皆さんは、ウィンターグリーンという精油について聞かれたことがあるでしょうか？ウィンターグリーンはですね、海外の精油の中でかなりね筋肉ケアに特化した精油なんですけれども、香りがシップみたいなね香りがします。で、なんとそれとほぼですね同じ成分を持っているのが日本生まれの水目桜という植物の精油なんですね。で、この水目桜の精油のですね、何がすごいかっていうと、成分がほぼほぼサリチル酸メチルという成分で構成されているんですね。 98% ぐらいサリチル酸メチルと言われています。このサリチル酸メチルですが、いわゆるサロンパスみたいな香りがします。それもそのはずですね、サロンパスにはねサリチル酸メチルが 10% 配合されているとかね書かれているんですよ。だからもう水目桜の精油に関してはほぼほぼね、塗るサロンパスと私は呼んでおります。で、このサリチル酸メチルなんですけれども、もともと消炎鎮痛作用のある、医薬品成分とされているんですね。だから湿布薬とか、あと軟膏とかですねに含まれています。もともとですね、なんでこの水目桜の精油ができたのかというと、水目桜ってカバノキ科の樹木なんですけれども、結構高級家具に使われている強い硬い木なんですよね。で、別名はねアズサです。はい、アズサね、アズサと聞いて思い浮かぶのは何でしょうかね。アズサ2号ですよ。 はい、歌える人はね歌ってください。でね、このあずさ、ね、水目桜なんですけれども、この樹皮をキコリさんたちが剥いで、でね、痛いところとかにね貼ってたんですって。だからもう水目桜の樹皮自体がそもそも湿布みたいな形で使われてたので、じゃあ蒸留してみたら取れるんじゃないかということで、取ったら取れたのがサリチル酸メチルほぼほぼの精油ができたということなんですよね。この水目桜の精油に関しては、キャリアオイルにですね希釈をしていただいて、で塗るだけでですね、特にマッサージをすることもなしに筋肉の硬さをですね緩めることができたという実験結果も出ています。すごく役に立ってくれる精油なんですけれども、まあ、注意点があって、結構ね皮膚刺激があるので、過敏症になっている方はですね使用を避ける必要があります。あと妊娠授乳中とかはですね医師に相談することがお勧めされています。あとはですね、使いすぎるとアスピリン中毒と同様の症状を引き起こすことがあるので、アスピリンアレルギーがある方はですね使用しないようにという注意が必要です。あとですね、まあ、私たちそのアロマセラピスト的な視点から言うと、やっぱりですねどこまで行っても香りはサロンパスなわけなんですよ。だからまあ肩こりとかをねちょっとこう楽にしたいけれども、どうも匂いがきついなっていうところもありまして、でどうせそのね 100% の濃度なんかで使うことは全然ないので、ブレンド精油でもいいんじゃないかということで、私のお店の方で扱っているのはですね、水目桜 100% のシングルオリジンの精油ではなくって、水目ブレンド精油というのを扱っております。この水目ブレンド精油というのはですね、水目桜とヒノキと山椒の精油をブレンドして作った精油なんですが、まあ、十分ですね、これを希釈して塗布しても、体がですねほっとこう緩むような感覚をね得られるかと思います。どういうふうに使うのかという点なんですけれども、まあ、頭ガチガチになっても頭に湿布って貼れないんですよね。だそういう点も含めてキャリアオイルにですね希釈をしていただきます。もしくはジェル機材とかでもいいですね。安全性を重視するのであれば濃度は 1% 未満です。ただし水目桜の精油に関してはですね、まあ、全身に塗りたくるっていうことはですねほぼほぼないと思いますので、局所的な使用であればある程度の濃度まで高めることもできます。ただし先ほどもお伝えしたように皮膚刺激にね注意が必要なので、あんまり濃度濃くしすぎるとですね今度は皮膚がやられちゃいますから気をつけてくださいね。でそうやってキャリアオイルとかジェル機材にですね希釈をしたものをですね、肩から首から頭までですね塗りたくっていただいて、でちょっと置いてからですねシャンプーしていただくと、キャリアオイルに溶かした場合なんか特にそうなんですけれども、頭皮のね毛穴汚れをですね浮かせてくれるっていう作用もありますし、それと同時にですね髪の毛の保湿もしてくれるんですよね。でこのキャリアオイルをシャンプーで洗い流すことによってベタつきっていうのはなくなりますので、まあ、仕事とか勉強とかで疲れてはーってなってる夜ですね、お風呂入る前に一旦ですねヘッドマッサージの要領でですね水目桜の精油をですね希釈したものを塗って、ちょっともみもみとしていただいて、で皮膚から浸透させていって、その後お風呂場でシャンプーで洗い流していただくというのがですねおすすめの使い方になります。まあ、どんなキャリアオイルがおすすめなのかというところだと、まあ、浸透力で言うとね、すごいライスキャリアオイルなんていうのはすごく浸透が早いので、まあ、ホホバとかよりもね、おすすめにはなります。で、ヘアケアも同時に叶えたいっておっしゃるんだったら、まあ、椿油もね、かなりね、おすすめのキャリアオイルになります。で、よく生活のティーさんとかで販売しているジェルを作るためのキサンタンガムとかのね、パウダーがあるんですけれども、あのパウダーだとですね、どうもうまいいい感じのジェルが作れないという方はですね、ジェルベースというね、もう出来上がっているジェルがですね、販売されてますので、そういったものをね、買っていただくのも一つの手かなと思います。ねえ、いかがでしたでしょうか。まあ、頭皮は本当ね、湿布貼れないから、頭皮の緊張のこのね、なんていうかな、こう、側頭葉のところのね、筋肉とか、もう頭の、 上のとこ、棒状腱膜のところがカキンコキンになってるわみたいなね、こういうところほぐしてあげると、やっぱり頭皮環境も整えてあげると髪も美しくなってきますしね。頭髪のことで悩まれてる方もたまにこういった感じでね、頭皮ケアをしていただくのもいいんじゃないかなと思います。あと例えばなんかもう毎日のようにね、湿布を貼らないと痛みがあってっていう方って、湿布も結構ね皮膚荒れませんか？私ね、四十肩をした時にジクロの成分の入った、湿布をですね、整形外科でいただいたんですけど、あれをですね貼るとね、貼ったところが漏れなくね真っ赤っかになってね、かぶれちゃうんですよね。そういった湿布でですね、ちょっと肌に合わないなとか、湿布貼りすぎて皮膚がちょっともうベロベロでかぶれちゃっててっていうような場合はですね、湿布をちょっとお休みして、こういうキャリアオイルで希釈をしてトリートメントするっていうのもですね、たまに代わりにやっていただくのもいいのかなというのも感じたりしています。お近くの方でね、もう毎日のように整形外科に通うのがなんか習慣みたいになっている方にもね、よかったらこういう方法もあるよっていうのを、教えてあげてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回は首肩こりに加えて頭皮まで痛いというね方に対して、水目桜っていう植物から取れた精油が使えるよということをお伝えしましたね。今回の内容面白かったよという方は、ぜひいいねとチャンネルフォローお願いします。ちょっと使ってみたとかね、香り嗅いでみたとか、借りたいっていうね、いろんなコメントもお待ちしております。ご質問などもね、ぜひぜひお気軽にコメントください。ではまた次回お会いしましょう。